イルカと馬の文学村、イルカです。
シマウマです。
はい、ほっこり朗読、江戸川乱歩怪人二十面相ということで4回目になります。
はい、
はい、前回まではもちろん、前のを聞いていただければいいんですけど、前回の終わりが、二十面相が現れて逃げ出したんですね。 でっかい屋敷の中でどこ行ったんだとみんなで追いかけてって、そこに一人、何さんでしたっけね、松野さんという運転手の松野が池の中に竹が一本の竹が出ているのを発見したと。
はい、
でそこでなぜか紙切れを投げてみると、その竹の上でこれ吸い付くよね、ふうふうとこう浮いていると。この竹は何だろうと思って引っ張り上げてみると、びしょ濡れになった海坊主のような人の姿がニュッと現れたでありませんかという、すごい気になるところで終わったんですけど、これは誰なんでしょうね。
醤油垂らしてで、ね、いや
醤油とかね、あの辛いやつとかね、ゴーゴーってなりますからね。これはまだ分かんないですね。二重面相だとみんな思ってますが、
辛いのとかウケるな。あの鉄の罠にかかるわ、辛いのにかかるわ。
二重面相散々ですね、かっこつけて正体バラしたはいいものの。ね、でもまだわかんないですよ、だから、うん、誰か、それが今から気になるところは今からお聞きいただくということで、
はい、
前置きは今回1分で終わったんで。じゃあ行きます。
はい、
樹上、木の上ですね、木の上の樹上の怪人。もうこれ樹上ってことで違うんじゃない、だからあれは二重面相じゃないんですか。では行きます。
あれか、
何ですか、
吉尾くんか、
吉尾くん本物なの。あでも
ありえないな、何だっけ、何吉尾くんだっけ、
あのいや総一くんじゃないの、
違う違う、あの
息子じゃなくて
明智の助手、
明智の小林吉尾くんっていうのが出てくるといい、あの前振りあったんですけどまだ出てきてない。吉尾くん何、川で何、二重面相に待ち構えてたの、すでに優秀だな、池だ、優秀だな、
分かんない、覗きかなんかやってたの。
じゃあ行ってみます。樹上の怪人。それから池の岸でどんなことが起こったかはしばらく読者諸君のご想像に任せます。だって5、6分の後には以前の松の運転手が何事もなかったように同じ池の岸に立っておりました。少し息遣いが激しいようです。その他には変わったところも見えません。
じゃあこれが二重面相に変わってんのか。
彼は急いで、それ言っ、あやっちゃったみたいな、言っちゃったみたいなじゃないの。彼は急いで母屋の方へ歩き始めました。どうしたのでしょう。少しビッグを引いています。なぜかな。でもビッグを引きながらぐんぐん、でもビッグになってことは罠には引っかかってんだ、やっぱり。やっぱりガチでやられてんですね、あの罠に。
いやでもこの人が松野が二重面相かどうかまだ
分からない、うんうん、まだ分からない、そうそうそう、
ちょっと先
に言ったけど、二重面相はだって何にでも化けるから、
うんうん、
そうぐんぐん庭を横切って表門までやってきました。表門には二人の秘書が木刀のようなものを持って物々しく見張り番を務めています。松野はその前まで行くと何か苦しそうに額に手を当てて、で僕は寒気がしてしょうがない、で熱があるようだ、少し休ませてもらうよと力のない声で言うのです。ああ松野君か、いいとも、休みたまえ、ここは僕たちが引き受けるから。秘書の一人が元気を答えました。松野運転手は挨拶をして玄関脇のガレージの中へ姿を消しました。そのガレージの裏側に彼の部屋があるのです。それから朝までは別段のこともなく過ぎ去りました。表門も裏門も誰も通過したものはありません。塀外かな、これ読めない、毎回塀の外の見張りをしていたおまわりさんたちも族らしい人影には出会いませんでした。
うん、
7時には警視庁から大勢の係官が来て、これ警官かな、もしかして警官の打ち間違いかもしれないですね、青空文庫さん、もしかしたら警官が来て邸内の取り調べを始めました。そして取り調べが済むまで家の者は一切外出を禁じられたのですが、学生だけは仕方がありません。門脇中学校3年生の早苗さんと高千穂小学校5年生の宗塾、これは息子と娘ですね、主人の、時間が来るといつものように自動車で屋敷を出ました。運転手はまだ元気のない様子で、あまり口数も聞かずうなだれてばかりいましたが、でも学校が遅れてはいけないというので押して運転席に着いたのです。警視庁の中村捜査係長はまず主人の宗太郎氏と犯罪現場の書斎で面会して、 事件の顛末を詳しく聞き取った上、一通り邸内の人々を取り調べてから庭園の捜索に取り掛かりました。昨夜私たちが駆けつけましたからただいままで駆けつけましてからただいままで屋敷を出たのは一人もありません。塀を乗り越した者もありません。この点は十分信用していただいていいと思います。所轄警察署の主任刑事が中村係長に断言しました。すると賊はまだ邸内に潜伏しているというのですね。そうです、そうとしか考えられません。しかし今朝夜明けからまた捜索を始めさせているのですが、今までのところ何の発見もありません。ただ犬の死骸の他には、え、犬の死骸だって
ジョン、
ジョン、ここの犬では、ここの家では賊に備えるためにジョンという犬を、よく覚えてたね、犬を飼っていたのですが、それが夕べのうちに毒死していました。調べてみますと、ここの息子さんに化けた二重面相のやつが昨日の夕方庭に出てその犬に何か食べさせていたということが分かりました。ん、ここの息子さんというのは総一君に化けた二重面相が犬を殺してたのか、
うんうん、
実に用意周到のやり方です。殺ししないって言ってなかった、二重面相、もし
動物だからでしょ。
動物はいいのか、まあ時代的にもね、
うん、
食っていくかもしれないしね。もしここの坊ちゃんが罠を仕掛けておかなかったら、やつはやすやすと逃げ去っていたに違いありません。ではもう一度庭を探してみましょう。随分広い庭だから、どこにどんな隠れ場所があるかもしれない。二人がそんな立ち話をしているところへ、庭の月山の向こう、月山っていうのは気づく山で、山ですね、山の向こうから
毎回そこ
引っかかる、ね、トンキョな叫び声が、いやラジオだから一応ね、
築地の月ね、
築地の月、トンキョな叫び声が聞こえてきました。ちょっと来てください、発見しました、賊を発見しました。その叫び声とともに庭のあちこちから慌ただしい靴音が起こりました。警官たちが現場へ駆けつけるのです。中村係長と主任刑事も声を目当てに走り出しました。言っていますと、声の主は端々の秘書の一人でした。彼は森のような木立の中の一本の大きな椎の木の下に立って、しきりと上の方を指さしているのです。あれです、あそこにいるのは確かに賊です。洋服に見覚えがあります。C の木は根元から3メートルほどのところで二股に分かれているのですが、その股になったところに茂った枝に隠れて一人の人間が妙な格好をして横たわっていました。こんなに騒いでも逃げ出そうともせぬところを見ると、賊は息絶えているのでしょうか、それとも気を失っているのでしょうか。まさか木の上で居眠りをしているのではありますまい。誰かあいつを引き下ろしてくれたまえ。係長の命令に早速はしごが運ばれて、それに登る者、下から受け止める者、3、4人の力で賊は地上に下ろされました。おや、縛られているじゃないか。いかにも細い絹紐のようなものでぐるぐる巻きに縛られています。その上、猿ぐつわです。大きなハンカチを口の中へ押し込んで、別のハンカチで固くくくってあります。それから妙なことに、洋服が雨にでも当たったようにぐっしょり濡れているのです。猿ぐつわを取ってやると、男はやっと気づいたように、畜生め、畜生め、と唸りました。あ、君は松野くんじゃないか。秘書がびっくりして叫びました。それは二重面相ではなかったのです。二重面相の服を着ていましたけれど、顔は全く違うのです。お抱え運転手の松野に違いありません。でも、運転手といえば最前、早苗さんと宗司くんを学校へ送るために出かけたばかりではありませんか。その松野がどうしてここにいるのでしょう。君は一体どうしたんだ。係長が尋ねますと、松野は畜生めやられたんです、あいつにやられたんですと悔しそうに叫ぶのでした。
はい、
ということで、
はい、
予想通りの展開予想通りの展開ですけど、
はい、
はい、まあジョンがやられていた、
はい、
ジョンや かわいそうですね。ジョンは
まあ犬だから、
ジョンがやられたっていうのと、二重面相はやっぱりがっつり足やられてるっていうのがちょっと面白かったです僕は。いろいろなんか抜かりがのある怪人ですね。さあこっからはどうなっていくかはどうですか。はい、
こっからどうなっていくか、
はい、
そろそろ明智小五郎出てきてほしいですけどね。
そろそろ欲しいですね。まあ小林少年でもいいんですけど、そろそろ欲しいですけどね。だからこれで一緒に出てっちゃってるんで、学校に送る、
はい、
まあ2人の子供は誘拐されないかもしれないけど、なんとかっていう宝石は盗まれてしまったと、
はい、
まあまたそれを取り戻すんですかね。 みんなで。
まあ子供向けだから取り戻すんでしょうね。
取り戻すためには、はい、二重面相がどこに行ったか、
はい、
あとは次の予告状が出てきたりするんですかね。
もう振りがないんで別の会場かなんか行って捕まえるんじゃないですかね、うん、
そんな感じですかね、はい、あ、じゃあ行ってみますか次。
はい、
ソウジ君の行方という。ソウジ君っていうのは誰でしたっけ。弟の方か。あ、車で乗ってったソウジ君だ。
一緒に鉄の罠を仕掛けた方
です。そうだ、なかなか悪ガキですけどね、やってることかなり危険なことをしてますけど、うん、ではつってね、読まないでしょ、シマウマさんは読まないでしょ。ソウジ君の行方、松野の語ったところによりますと、結局賊は次のような突飛な手段によってまんまと追っ手の目をくるまし、大勢の見ている中をやすやすと逃げ去ったことが分かりました。人々に追い回されている間に賊は庭の池に飛び込んで水の中に潜ってしまったのです。でもただ潜っていたのでは呼吸ができませんが、ちょうどその辺に掃除君がおもちゃにして捨てておいた節のない竹切れが落ちていたものですから、それを持って池の中へ入り、竹の筒を口に当て一方の端を水面に出し、静かに呼吸をして追っ手の立ち去るのを待っていたのでした。ところが人々の後に残って一人でその辺を見回していた松の運転手がその竹切れを発見し、賊の企みを気づいたのです。思い切って竹切れを引っ張ってみますと、果たして池の中から泥まみれの人間が現れてきました。そこで闇の中の格闘が始まったのですが、気の毒な松野は救いを求める暇もなく、たちまち賊のために組み伏せられ、賊がちゃんとポケットに用意していた絹紐で縛り上げられ、猿靴をされてしまった。紐とかは用意してたけど、竹はたまたまあったから拾ったやつなんですね。もっとなんか逃げる手段は考えてなかったんですね、これ。侵入までして朝ね、あそこで明かさずに朝フラッと出てけばいいのにね。そんなこと言ったら面白くないですけどね。そして服を取り替えられた上、高い木の股へ担ぎ上げられたという次第でした。
足怪我してるやつ
でね。そうだ、足痛いけどね、随分やるなこいつ。そう分かっていますと、掃除君たちを学校へ送っていた運転手はいよいよ偽物と決まりました。大切なお嬢さん坊ちゃんが人もあろうに二重面相自身の運転する自動車でどこかへ行ってしまったのです。人々の驚き、お父様お母様のご心配はくどくど説明するまでもありません。まず早苗さんの行く先、門脇中学校へ電話がかけられました。すると意外にも早苗さんは無事に学校へ着いていることが分かりました。では賊は別に誘拐するつもりはなかったのだなと大安心をして、次は掃除君の学校へ電話をして尋ねますと、もう授業が始まっているのに掃除君の姿は見えないという返事です。それを聞くと、お父様お母様は顔色が変わってしまいました。どうしました？
え、足の恨みがあるから。
お前かっつってね、うん、これやったのお前だろ。あ、次のすごいすごい、次の一行、賊は罠を仕掛けたのが掃除君であることを知ったのかもしれません。
足の付け根グリグリグリグリ。
そして足に、いや本当に書いてあるよ。そして足に受けた傷の復讐をするために掃除君だけを誘拐したのかもしれません。読んだのこれ。よく当たってぴったり、はい、さあ大騒ぎになりました。中村捜査係長は直ちにこのことを警視庁に報告し、東京全都に非常線を張って橋場家の自動車を探し出す手配を取りました。幸い自動車の型や番号は分かっているのですから、手がかりは十分あるわけです。総太郎氏はほとんど30分ごとに学校と警視庁とへ電話をかけて、その後の様子を尋ねさせていましたが、1時間2時間、時は容赦なく経っていくのに、掃除君の消息はいつまでも分かりませんでした。ところがその日のお昼過ぎになって、一人の薄汚れた背広に鳥打ち棒の青年が橋場家の玄関に現れて妙なことを言い出しました、
うん、
出てきましたよ。私はお宅の運転手さんに頼まれたんですがね、あ違うなこれ、運転手さんがなんだか
明智かと
思った途中やっと出てきたか、鳥打ち棒がね、どうかなと思う、運転手さんがなんだか途中で急に使用ができたとかで頼まれて自動車を運んできたのですよ。車は門の中に入れておきましたから調べて受け取ってほしいんですがね。秘書がそのことを奥へ報告する。それというので主人の総太郎氏や支配人の近藤論人が玄関へ駆け出して車を調べてみますと、確かに橋場家の自動車に違いありません。 しかし中には誰もいないのです。総司君はやっぱり誘拐されてしまったのです。おや、こんな妙な封筒が落ちていますよ。近藤老人が自動車のクッションの上から一通の封書を拾い上げました。その表には羽柴宗太郎殿、筆進展と大きく書いてあるばかり、裏を見ても差出人の名はありません。何だろうと宗太郎氏が封を開いて庭に立ったまま読んでいますと、そこには次のような恐ろしい言葉が書き連ねてあったのです。昨夜はダイヤ6個確かに頂戴しました。持ち帰って見れば見るほど見事な花宝、化石、宝石大切に保存します。しかしお礼はお礼として少しお恨みがあるのです。何者かが庭に罠を仕掛けておいて僕の足に全治10日間の傷を負わせたことです。僕は損害を賠償してもらう権利があります。そのためにご子息宗司君を人質として連れて帰りました。宗司君は今切託自分の家って意味です。切託の冷たい地下牢に閉じ込められ、暗闇の中でしくしく泣いております。宗司君こそあの呪わしい罠を仕掛けた本人です。これくらいの報いは当然ではありますまいか。ところで損害の賠償ですが、それには僕はご所蔵の完全御蔵を要求します。僕は昨日計らずも貴下の美術室を拝見する光栄を得たのですが、その立派さに驚き入りました。中でもあの完全御蔵は鎌倉期の彫刻安阿弥の作と説明書きがありましたが、いかにも国宝にしたいほどのもの。美術好きの僕は欲しくて欲しくてたまりませんでした。その時、どうあってもこの仏像だけは頂戴しなければならないと固く決心したのです。ついては今夜、また今夜来んだ、今夜正10時僕の部下の者3名が帰化に参上します。
全治10日間なのに、
あ、そっか、自分は来ないんだよ、だから、
うん、
部下がいるんだ、
うん、
帰化に参上しますから黙って美術室に通していただきたいのです。危険だな。彼らは観世音像だけを荷造りしてトラックに積んで運び去る予定になっております。人質の宗司君は仏像と引き換えに帰化へ戻るように計らいます。約束は二重面相の名にかけて間違いありません。このことを警察に知らせてはなりません。また部下のトラックの後をつけさせてはいけません。もしそういうことがあれば宗司君は永久に帰らないものとおぼし召しください。この申し出は必ず承諾を得るものと信じますが、念のためご承諾の説は今夜だけ10時まで正門を開け放っておいてください。それを目印に参上することにいたします。二重面相より羽柴宗太郎殿。なんという虫の良い要求でしょう。宗太郎氏はじめ拳を握って悔しがりましたが、宗司君というかけがえのない人質を取られてはどうすることもできません。残念ながらこの無茶な申し出に応ずるほかに手立てはないように思われます。なお賊に頼まれて自動車を運転してきた青年を捕らえて十分詮議しましたけれど、彼はただいくらかお礼をもらって頼まれただけで賊のことは何も知りませんでした。ということで、
はい、
なかなか鋭いシマウマ読みにより宗司君は足の恨みによってさらわれてしまいましたけど、まあ足の恨みと、次の狙いですね。
はい、結構私はあの海外ドラマとか見てて、はいはい、もうあの、
はい、
この先こうなるなって、
はい、当たる、
当たりますね。なのであまり言わない方がいいかもしれない。
いやいや、まあまあまあいいんですよ。外しますよ。江戸川乱歩を舐められてます。そう思うでしょっていうのが来るから最後にこう。
ちなみにあの明智が、
はい、
来たってイルカさんが感じたとこあるじゃない
ですか。はいはいはいはい、
私あれセンサー引っかからなかった
で。あ、本当ですか。はい、あ、違うなと思いました。なんで引っかかんない、薄汚れた、まだ出るタイミングじゃねえな、
まだかなって、
まだかな、
はい、
ああ
の多分あの父親、
はい、依頼するの、
依頼すると思いますね。フラッと来るのは金田一じゃないんだから、
ね、確かに。ちなみにちらっと見えた次のタイトルが少年探偵なんで、次はいよいよ出てくると思うんですよ。
あれ、
小林芳雄くんだと思うんですけど、やっとね、3回、4回目にして主人公が出てくるという主人公、あ、分かんないですけど、二重面相が主人公かもしれないですけど、この下手したら宗司君がね、
はい、
分かんないですけど、宗司君にも化けるかもしれないですよ、二重面相。
それあります
ね。子供に化けるのありえんのかな。身長化けるもすごいですよね。小学校ですよこれだって。小学生に化けてたら
すごいでっかい小学生かもしれないから、
なんとか君みたいになっちゃう、なんか時々いるでっかい小学生ね。え、 ていうことで、
ビッグフット君
誰だそれ、ビッグフット君、あだ名がビッグフット君、まあそういう感じで、次回いよいよ少年探偵の登場と、次の観世音像、これは仏像ですね、
はい、
仏像を取りにまた舞い戻ってくる、そして掃除くんが
どうなるの
か、どういういじめを受けるのか、あるいはしくしく泣くだけで許してもらえるのか足がなくなって帰ってくるのか
まあ笑って言うことじゃないけ
ど、ね、まあないでしょう、でも子供向けで怖いよね、それびっくりしちゃうよね、
あれですね、平山夢明ならありますね、
あるけどね、だってもう八幡村を書いた作者ですからでも子供向け雑誌に書いてるから、これ自体が、はい、そんなに、そんな感じで、では、4回目でしたかな、はい、はい、まだ続けていきますね、大体2個ぐらいで読んでるんで、10回ぐらいで終わりそうですけどね、
はい、
はい、それではまたよろしければ続きをお楽しみに、
はい、切ります。